問はですね、子は親の鏡と。こう言われますが、どのようにしてですね、自分の姿を、知らされていったらいいでしょうかと、こういうことですね。でそこでポイントなのはですね、仏教というのはですね、空の思想です。空思想。空っていうのは何かっていうと、私というものが単独で、この世に存在しているということではなくてですね、私とさまざまなこう周りの縁によってですね、私というものが、存在しているんだっていうのが空思想ということです。だから私がこの相手に対して影響を与えていると同時にですね、相手からも私の方に対して影響を与えている、相互に影響を与え合っているのが私という存在なんだっていうのがね、これが空というものなんです。この一つを抜き出してみると親子の関係になるんですね。親子の関係になる。で、親子っていうのはどういうふうになっているかというと、私、親が子供に対して、やっていることが、子供が親になった時にその子に対してやっていることと同じということですね。だから自分が今子供に対してやっていることは、自分が小さかった時に自分の親から受けてきたことと一緒なんですよ。自分に対してね、していることと一緒なんですね。だから自分が親からされてきたことを、自分が親になった時に子供に対してしているということは、子供の姿を見ると私が小さかった時の姿、この姿はこの姿と一緒なんです。だから子供の姿を見て知らされることは、自分が小さかった時のいろんなことが思い出されてくるってことなんですね。
記憶にある分は見えてくると思うんですけども、
はい、
ただ記憶にないと言いますか、そのどうも思い出せないようなことも、
そう、思い出せないこともその子供の姿を見ることによって、なんていうんですかね、自分の小さかった頃が分かるってことですね。そしてそういうことをしていくと、どういう親になっていくかっていうことも分かるわけです。つまりここが陰になって、自分の小さかった時が陰になって親になった今が果なんですね。ところが自分がどんな種をまいてきたかっていうことは忘れてしまっているからね、気づかない。だけど子供がどういうことをしているかっていうことを見れば、その陰と自分が小さかった時の陰が同じになるわけです。こういうことですね。だから子供の姿を通して忘れてしまってはいるけれども、自分が小さかった時の姿が見えてくるんです。
私が子供に対してやってる行為っていうのは、
はい、
かつて自分が私の親から受けた行為を、
そうです、そうです、
返してるみたいな形になるんですか。
そうです、はい、自分が子供に対してやっていることは、かつて 親がですね私に対してやってきたことなんです。それを無意識のうちにやっているってことなんですね。
当然その自分が親から受けたことが正しかったっていう保証は何もありませんので、
はい、
自分が今子供にやってることも間違っていることを伝えているということも多々あるんでしょうか。
これがねポイントなんですね。私たちは自分のやっていることを正しいとこう思ってるんですよ。ここがポイントなんですね。本当は正しくないんですよ。本当は正しくない。自分が正しいと思ってやっていることは間違いなく自分がかつて子供だった時にそのことを親からされてとっても嫌な気持ちになったことが正しいと思ってるんですよ。ことなんです。だから自分がね例えばね、子供さんに対して男らしくなるんだとこれが正しいことなんだとこういうふうに言うのは間違いなく自分が親からされてそういうことを言われることがとっても嫌だったことに対して思ってるんですよ。だから自分が正しいと思うことは間違いなくその子供にとっては苦しいことなんですね。こういうことなんです。だから子供は苦しいと感じるようなことだけど自分は正しいと思ってるからやる。なんで、やるのかというと自分が小さかった時にそれをされることが嫌だったし苦しかったから
仕返しになる。
それをですね正当化してるんです。親が間違いない。親のやったことはそれは私のことを思ってやってくれていたんだということにしたいんですね。ここを正しいとしたいんです。それはなぜ正しいのかというと親は私のことを思ってやってくれたからね。私のことを思ってやってくれたんだから苦しかったけどでもこれは親の愛情なんだということにしたいわけ。だから私も今度は親になった時に子供に対してやってしまうわけですね。ところがこれは 100% 間違ってます。 100% 間違ってることなんです。なんでか分かりますか。なぜならば自分が小さかった時にそれをされることが苦しかったからなんです。
傷ついたから。
傷ついたから。とても辛かった。そういうことを自分も親になると忘れてしまってやってるんですね。
子供が楽しいと思うようなことはやらないんでしょうか。
子供が楽しいと思うようなこともやります。それは自分が小さかった時に親からされて本当に嬉しかった、楽しかったと思うことも自分が親になった時に、やるんですね。それは自分が嬉しかったし楽しかったからやる。というのはこの正しいっていうのはもう全然違うわけ。正しいっていうのはなんかこうそれをやらないととても罪悪感が出てくるんですね。それは自分がそれをされたことがあってそして苦しい思いをしたんですよ。これをね苦しい思いをしてやってきたことを意味のあることにしたいので つまり自分はね、もしこれ間違って親のやってきたことが間違っていたとしたならば、自分は苦しんだのは全く意味のないことになっちゃうんですよ。苦しい思いをしてこうやってきたことが何だったのかってことになるんです。だから自分が親になった時に、この自分は苦しい思いをしてやってきたことは親の愛情なんだと。そして憎く手は叩かぬ者ぞ笹の雪って感じでね、親が私のことを思って憎く手叩いていたわけじゃなくてね、愛情を込めて叩いてきたんだ、こうしたい。そして私が親になった時にそれをやってしまうわけですね。これは事実を歪めているんですよ。つまり本心から言うとね、私が小さい時にこんなに苦しい思いをしたんだからお前も苦しめ、私だけ苦しい思いをするのはずるいっていう心なんです。
そういうふうな正しいからこうしなさいっていう思いは捨てなきゃいけないってことになるでしょう。
正しいという気持ちでやりなさいというのは捨てるんじゃなくて、自分が小さかった時にそれをされて苦しかったんだと、この気持ちに気づいてあげてほしいんですよ。自分がね、小さかった時にそれをされて苦しかった、本当はこの苦しみを親に分かってほしかった、ところが親は私が苦しんでいるっていうことも気づかずにね正しいからそれを押し通してきた、私はそれによってとっても傷ついた、その気持ちを、ね、自分自身気づいてあげてほしいんですね。つまり親のやったことはひどいことだったんですよ。そのひどいことを今私が子供に対してやってるんですね。だから自分はね、これをしなくちゃいけないんだ、あれをしなくちゃいけないんだっていうふうにね、そういうものが多い人ほどそういうことを間違いなくされて苦しい思いをしてきたんです。そしてそういうことをする親のやり方がね、本当は間違っていたんだけど、親が私のことを思ってくれていたんだということにしたいのでね、正しいんだ正しいんだっていうふうに思い込もうとしてるんです。つまりね、親が私のことを思ってくれてやったことはみんな正しいと、こうしたいんです。だけどそうじゃないんですよ。仏教は、仏教はどんなに相手のことを思ってやったとしても、知恵がなければ間違ったことをやるっていうのが仏教の教えなんです。それは同じように自分が親になった時に子供に対してやることもですね、どんなに愛情を持ってやったとしても、知恵がなかったならば間違ったことをやってしまうんです。そこを反省していかなくちゃいけないんですね。こういうことです。
そしたら子供にどのような気持ちで接していけばいいんでしょうか。
子供にどのような気持ちで、
何か正しいことを教えるっていうことでは、結局自分がそれで苦しんできたことを、追体験させることになってしまう。
はい、そうです、そうです。これはずっとこう続いていくわけですよね。大事なことは、子は親の鏡ですから、子供の姿を通して自分も子供に言っていることね、 ができていないんだとこう反省していくことが大事なんです。例えばよくあるのがね、勉強しなさいと子供に言う、そういうふうに言う親は多分勉強してないんですね。お片付けしなさいっていうふうに言うね親、その親もですね、やっぱり出したものは出しっぱなしなんですね。だから子供に対して言う前に自分自身を反省していきなさいっていうのが子は親の鏡っていうことです。だから例えば人間関係とかでね、どうしてもこうトラブルが起きた、子供にねいじめにあったとかいじめをしていたと、そういう時に子供ばかりね、なんでお前はこんなことするのっていうふうに注意するんじゃなくて、自分を反省してみてください。自分も結局同じことができていないんだと。だからその影響を子供に与えてるわけです。私たちはどうしても子供ばかりに目が向いてね、子供ができていないとこれやりなさいあれやりなさいっていう注意ばかりするけど、子供ができていないところは親もできていないんです。そのできていない子供に注意するんじゃなくてね、自分もできていないんだっていうところに立って自分の姿を反省していくっていうのがですね、それが子は親の鏡っていうことなんです。
そう反省して正していくことがまた子供に、いい意味での影響を与えていくということ
ですか。そうですそうです、はい。自分のね姿を反省して、子供ができていないところを通して、あ、こういうところが自分にあるんだな、例えば子供がねうぬぼれ強いというところを持っていたならばね、もう本当にうちの子供はねうぬぼれ強いんですよとかね言うんじゃなくて、自分もまたねこのうぬぼれ強いわけです。いやこの子はねどうもね嫌なことがあるとね取り組まないんですとね、もう自分の得意分野だけはねやるんだけどね、嫌なところねやってもね人に勝てそうもない、自信のないところはね逃げていくんですと。それはあなたのことです、あなたの姿です。あなただって、あなただって嫌なことがあったら逃げてませんか。自信がないことがあったらね人に任せませんかと。自分もやってないのにね、いやうちの子は、ね、もう嫌なことがあったらねやらないんですよとかね、いやうちの子はねどうもね国語の力がないんですよとかね、あなたの姿ですね。いやうちの子はね自分の気持ちを正直に言わないんですよと、それはあなたの姿なんです。そうやって自分の姿を反省していくっていうことが大事なんですね。
親は2人いますよね、
はい、
父親と母親と、お夫婦そのものが父母だから、
まあ、基本的にね男の子はお父さんに、女の子はお母さんに似ます、うん、そして男の子をどういうふうにね見ていて、自分ね例えば自分母親だとして息子を持っていたとしたら、男の子を通してどういうふうに見ていったらいいのかというと、どのように女性と接するか、これを見ればですね、その女性のイメージがお母さんと一緒なわけです。だから女性に対する接し方を見れば、ああ自分の姿が分かるわけですよ。その人、うん、その人の思い描いている、うん、女性に対するね女性像っていうのは大体母親のイメージと一緒なんです。だから例えばね息子だったらお嫁さんを見れば自分の姿が見えます。僕と私とお嫁さんが全然違うのになとかね、いやいや一緒一緒一緒。だからお嫁さんに対して、ね、嫁姑とかっていうね問題が起きると、それでね姑さん姑さんでお嫁さんのねこういうところがおかしい、ああいうところがおかしいとかって言うんです 一方ね、お嫁さんお嫁さんでね、姑さんのこういうところがおかしい、ああいうところがおかしいとかって言うんです。でも客観的に見るとね、いやそれってあなたのことを言ってるんじゃないんですかとかね、こういうことって多いんですよ。だから結局ね、息子っていうのはね、お母さんと同じような人と結婚するんです。
理想像はそうなってしまうんですか。
いや理想像じゃなくて、結局落ち着くのはね、落ち着くのはお母さんと同じような人が一番落ち着くんです。はい、こういうことですね。
でも性格違いはありますよね、嫁と姑、非常に違うように感じるのは。
でもいやいや、違うようにじゃないですよ。文句の言うところは大体自分も持ってるところです。
あ、文句の言うところが、
はい、違っていたらね、その違っている部分で、ああこんなところもあるな、勉強になるなっていうふうにね、なそういうふうにこう接すればいいんであって、ここがちょっとおかしいんじゃないの、あそこがおかしいんじゃないのとかね、ここを少し直したらいいじゃないのっていうのは間違いなく自分も持ってます。そして自分ができてない部分なんですね。例えばね、相手がね、ちょっとこう怯えていて、ね、近づいてくれないと、こういうふうに言うのならば、自分も多分近づいてないんです。ね、そういうことです。
気になるところとか。
そう、気になるところは自分の姿だと思ってください。相手の姿を通して気になるところは、間違いなく自分も持っているところです。そして自分もできていないところなんですね。で、自分ができているならば、相手もできていくようになるんです。これが空ですよ、空質。つまり自分ができているなら、できているという影響が相手に伝わっていくので、相手も自然とできていくようになるんです。で、私はできています、あなたはできていませんっていうのはないんですよ、一緒にいる人においてね。私もできていなければ、あなたもできていないってことなんです。反対に、相手ができていることで私ができていないことがあったならば、これも自然に私はできていくようになるんです。これが空質層なんですよ。
それはそのお互いが
影響し合ってるから。そうそうそうそう。だから一方ができていることがあれば、相手も自然とできていく。自分ができていることがあって、相手ができていないことがあったならば、相手はだんだんとできていけるようになるし、相手ができていて自分ができていないということがあるならば、だんだんと自分ができていけるようになると。
それ努力してそういうふうに近づこうとしていくから。
いや、努力しなくても近づいていきます。
見てるから。
見てそういうものを常に受けているから、受けてるからだんだんできていくようになると。
同居と非同居とで、
いや、同居してないとダメです。非同居では関係ないですから。だから非同居っていうのはね、結構嫁姑が仲良くやるんですね。
同居してなければ仲良くできるんですね。
そうそうそうそうそう。
ただ同居見て嫌がるんです
か、ね、そうです。二世帯住宅とかね、玄関二つで中でつながっている部分があるとかね、そういうのはできるんですけど、本当に同居となると自分の姿が見えてしまうので、一緒に暮らしていくことっていうのは難しいんです。だから相手ができていないところは間違いなく自分もできていないところなので、相手に対して不満をぶつけるよりも自分を反省した方がいいです。
これは嫁姑だけじゃなくて、男の人の人ですか。
男の人っていうのはですか。
例えば
父息子ですかね。
そうですね。例えば母さんと父親がいるわけですね。
はい。
だから父息子も同じですよ。
同じ。
はい。そういうふうに似てくるってことです。 だからその結局どう似てくるかって言ったら、このね、お父さんお母さんって言ったら、ね、お父さんがどのようにお母さんに接しているかっていうことを、その男の子が見てるわけです。それを真似していくってことなんですね。だから、あ、お父さんがお母さんにどう接しているか、だからお母さんのようにはなっていかないよ。そうじゃなくて、お父さんがお母さんにどう接しているかっていうのを見て、それを男の子だったらお母さんに対して接していくようになる。だからお父さんも真似るし、お母さんがお父さんに対してどう接しているかっていうこともその見ていくわけです。これをもとにして、いわゆる男の子だったら女の子に対してどう接していくかっていうことを勉強していくんですね。例えばお父さんがお母さんに対してちゃんとこうコミュニケーションが取れていたならば、この男の子は女の子に対する接し方がうまくなるんです。だから私はね、どうも女の子とねうまく接することができないという場合はですね、お父さんが悪いんです。このお父さんがあんまりお母さんとの会話がね多くないってこと。だから日常生活においてお父さんとお母さんが一緒にいて楽しそうに会話している家庭だったならばですね、男の子はその女の子に対してどう接していいかっていうことを父親の姿から学ぶわけですね。反対にこうお母さんと息子だけだとね、そのこうお父さんが全然ね一緒に接してくれない、つまりこの3人が一緒にいないことが多い場合はですね、わからないわけですよ、女の子とどう接したらいいか。で、女の子からどう接してもらいたいっていう言葉ばかりが出てくるわけ。今度はね、お母さんが私に対して接してくれるように、女の子が私に対して接してほしいっていうね、こうお母さんがお父さん、お母さんが私と息子と、こういうのは分かるので、女の子からどのように接してもらったらいいかっていうことは分かる。だからお母さんが私に対して接してくれると同じような女性を選んでしまうわけ、接しやすいから。そのお母さんみたいな人と結婚する。それはなぜかって言ったら、お母さんが私に対して接してくれた、そしてお母さんがお父さんにどう接しているかっていうことはこの男の子は見ているので、そして学んでいるので、これと同じような接し方をしてくれる女性が安心できる女性なんですよ、私にとって。だからお母さんと同じような女性と結婚していくわけですね。だからお母さんとしてはお嫁さんを見たならば、だいたい自分と同じ姿を見るわけ、まあ、自分と同じような人間の、自分と同じような人間っていうのは何が同じかというと、いわゆる男の人に対してどう接していくかっていうことが大体同じってことなんです。自分が男の人に対して依存するタイプならば、お嫁さんも息子さんに対して依存するタイプ、そういう人と結婚すると。自分が奥さん、まあ、お母さんが旦那さんに対して思い通りになる、思い通りにしようと、そういうふうに、やっている人ならば、奥さんも、その息子の奥さんも自分、その息子を思い通りにしようという、そういうお嫁さんが結婚相手になる。 わかりますかね。それが一番慣れてるからなんです。慣れてるから結婚しちゃうんですよ。こういうことです。だから姿形が同じって意味じゃないですよ。その男性に対する接し方が基本的に同じっていうことなんです。だから例えばお父さんだったならば、自分の息子を見ればね、自分の姿が大体見える。何が分かるかって言ったら、自分がどのように奥さんに接してるかっていうことが大体分かると。この男の子を見ればね、自分がどう赤の他人に対してね、第三者に対してどう接してるかっていうことを見れ知りたければね、この子が第三者の友達に対してどう接してるか、こうやってこうやってこういうふうにやってるならばね、間違いなくこの私も第三者に対してはこういうふうにしてると、こういう接し方が分かるってことなんです。あとはもう趣味生きがいっていうのは結構グーグーで似てくるので、でもそういうもので選ばないんですね。要はどういう女性と結婚するか、どういう男性と結婚するか、それは結局自分がどういう環境で育ったか。例えば男の子だったらお父さんをモデルにして、お父さんがお母さんにどう接しているかっていうことを見ながら、女性に対してどう接していくかっていうことを学ぶと。だからこのお父さんがお母さんに全然会話していかない人だったら、女性と本当にうまく話ができなくなっちゃう。そしてお母さんがお父さんや私に対してどう接しているかっていうことを、そういうことによってですね、どう接しているかっていうことによって、この男の子はどういう女性と一緒にいると楽か安心できるかっていうことが分かると。
女性だとしたらそれは逆なの。
あ、女性だとしたら女の子の場合ですね。女の子の場合はお母さんをモデルにするんですね。だからお父さんがお母さんにどう接しているかっていうことをモデルにして、自分がいわゆる男性とどう接してもらいたいかっていうことが分かるんですよね。つまり、お父さんがお母さんに対してとても優しくね、接していた、またお父さんがお母さんのことに対しても何でも言いなりになっていたと、こういうふうになっていたならば、この女の子は男の人に対してね、自分の思い通りに したいという気持ちが出てくる。だからこの女性、例えば結婚するとしたらね、この女性はどんな女性かっていうことを知りたければ、この夫婦ね、そのお父さんやお母さんの夫婦のあり方を見れば一発で分かるんです。あ、このお母さんが主導権を握ってるなと。そういうお母さんだったら間違いなくこの結婚した女性はこの女性が主導権を握ろうとしてくるわけです。逆にお父さんが主導権を握っている家庭ならば、間違いなくですね、その女性はお父さんに主導権を握らせるように握らせるように動いていくと。こういうことなんですね。最近は肉食系の女性が増えてきたと、草食系の男性が増えてきたと言われるのは、そのお父さんがお母さんにもう完全に負けていると、こういう現状から起きてくるんですよと。これが子は親の鏡と、こういうことです。
それが一つ決まったらもうそこでそれが一番安定な状態というと、
これ私たちは があるので、ここを外れないように外れないように生きてしまうわけです。そこを変えるのが仏教という教えですから。普通は があるから、だいたいお父さんとお母さんと同じような、男の子だったら女のお母さんと同じような女性と結婚し、女の子だったらお父さんと同じような男性と結婚する。 それは我があるからね。その我がなくなれば、それはどんな人とも結婚できるし、どんな人ともお付き合いすることができる。でも私たちは我が、強い我があるので、結局、自分、なんていうんですかね、自分が一番慣れている人間関係のあり方にはまっていくんですね。分かっていただけましょうか。はい。だから気をつけるべきところがこうね、それは男の子の場合はですね、自分が お母さんに対してちゃんと意見を言わないと、男の子は意見の言えない子になっちゃう。だからここは子は親の鏡だから、ちゃんと自分が言うべきところは言わないといけないっていうことが大事になってくるんですね。それを言わないと、この男の子は女の子の意見に対しても何でも言うことを聞かなくちゃいけないっていうことしか知らないわけです。なんかふにゃふにゃとなっててね、これはちょっと何とかしないといけないぞ、お前頑張るんだと言ってもね、だってお父さんだってお母さんに何も言ってないじゃんとかね、ちゃんと言うってことが大事なんです。言うべきところは言うと。僕は本当はね、ちゃんとやることが、これがやっぱりね、しつけという教育になりますから、はい、家庭の中の教育ということですね。分かっていただけたでしょうか。では休憩をしたいと思います。